梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の協賛でお送りします。
こんにちは。世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは。ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人こんにちは。
こんにちは、梅仙人です。
今日は梅干しの歴史についてお話を聞きたいと思います。まず私が今まで食べてた、カリカリ梅とかと干し梅とかの裏を見ると、中国っていう文字がよく見かけてたので、梅干しは中国のものなのかなと思ってたんですけども、
そのいろんな説がね、歴史がありますので、いろんな説があるらしいんですけども、
はい、
一応は中国から四川省の方、中国の南の方の高い山のところに原産地があって、それが日本に来たという一つの流れなんですね。しかしもともと日本の南部の方に大分とか宮崎の方にも梅があったんじゃないかというような遺跡から出てきたとかという話もある。それも定かではないんです。一応は中国が梅の生まれ誕生地だということになってるらしいんです。
はい、梅が梅って言われるようになったのはどのぐらい前に、
そうですね、ムメっていう言葉だったらしいんですね。最初はムメ、マミムのムですね、
はいはい、
ムメっていうのが梅の一番最初の言葉だったらしいんですけどね、ただ今先ほど言うように、中国から来たのがいつどうして入ってきたのかというのは、皆さん生産者でさえこの元のルーツはどこなんだろうということで、言ってる時あるんですけども、スサノオノミコトが箱種って言って朝鮮から、
はい、
80の木の種って書いた名前の箱種っていうらしいんですけども、
はい、
その時もてこさした中に梅干しがあったという説と、それからですね、今の仁徳天皇の時に何わずで咲夜この花、冬ごもりとか今を春紅に咲夜この花とかっていうふうにして、この花っていうのは一番春の先に最初に咲く花だというんで、それもあるという仁徳天皇の頃のその歌もあるし、でもう一つ私が一番もう前からこれ聞いてたのはですね、聖徳太子が遣隋使で、600年代かな、605年か7年頃に日本が隋の国へ勉強させたり留学生をちょうど送って、向こうの知識を取り入れてくるというふうな言い方の時、はい、その時に小野の妹子っていうのが遣隋使っていうのは大体3回向こう行って、はい、あとは遣唐使になるんですけども、だからその時に小野の妹子に烏梅という梅をもてこさせたと。でその大阪の天王寺の旗にある四天王寺という施薬院というところへ、
はい、
その薬局施薬院ですね、療病院というのは病院であって、経電院というのは学問とかですね、非病院というのは福祉施設とかっていうね、民のその向こうの国の知識を持ってきて、でその時梅をもてこさせて、そして皆さんの薬として治療薬として梅を使ったっていうのが、でその時に呉という国から向こうから持ってきた呉服も一緒に来たから、呉服はその時のその国の持ってきた流れだ、それが梅の日本に入ってきた原点だっていうことを僕は聞いとったんですけど、いくつもの説はあるらしいんですけどね。
はい、梅ってその頃はもう高級食品っていうか
薬品ですね、
薬っていう感じだった。
薬ですよね。だから本当言えば烏梅っていうのは万能に効くとかですね、お医者さんの薬もないしですね、他にもないですから、空海なんか行くでも薬学者とか薬を草木にある、ここらでもそうでしょう、紀州の山の草とか木とか種とか集めてきて、薬品の今の現代のような成分のあるものだから、それを薬として扱って、今みたいにインスタントでささっとこうできて工場から製造されてくるものじゃなかったから、梅っていうのは非常に貴重なそのものとして扱われておったということですね。
へえ、もうこういうふうに一般的に家庭で食べられるようになったのはどのぐらい前か。
そうね、一般の家庭にのは江戸時代の中期ぐらいらしいですね。ちょうどそれまでは一番最初は入ってきた飛鳥の時代とかですね、その奈良の時代の聖徳太子の自分はもう薬として、入ってきて、大体お坊さんが、禅宗のお坊さんが最初に、食べたんで、それを武士がそれを次見習って質素倹約とかですね、あるいはその今言うその 梅の持ってる生き合いの薬とか言って、カルシウムが、今で言うカルシウムがたくさんあるから、神経がもうフラフラになった時なんかはそれ立て直すという、戦国時代にはですね、お坊さん、お坊さんから武士に変わって、で武士はどっちかというと精神安定剤、そのところ、梅はね精神安定剤で、総合ビタミン、総合ミネラル合わせたもののものが梅に入ってるっていうんで、生き合いの薬って言って非常に貴重にされておった。で江戸時代になって、ちょうど紀伊国文太がその、この沖をですね通った冬の祭りに、江戸の町へみかんが値上がりするっていうんで持ってって行った時に、その時田辺湾から田辺印ち梅干しを積んでいったちのが1700年前後ですかね、1700年、だから300年か今から350年ほど前だけども、その時に向こうへ持ってって、そしてその梅法師梅という、どういう口調で喋られたら分かりませんけど、その文句だけは下町を12、3の子供が天秤で担いで下町を売り歩いたという、
なんか想像ができる
それで今梅法師梅ということで言われたという文句があるんだけど、どういう口調で喋られたのかというのは知りたいんだけども、それはテープレコーダーもある自分はありませんしね。だからそうして庶民のところに乗ってきたということがですね、江戸時代、その初めて江戸時代の頃に皆さんの、だから今の甘露漬けの梅あるでしょ、あれなんか吉原でお正月に来た時、いいお客さんにはもてなしたちのが最初だったっていうことですね。
へ、
まあ、そういう一つの梅の流れが江戸時代に、大体漬物とか、それまでは梅酢とかですね、酢がなかったですから、梅酢を塩で塩梅をかけながら調理用に使ったっていうのが、それか近代の金閣寺なんかする時にはメッキ工の金をするのに、触媒するのに、どうしても梅酢が欲しかったということで、だから梅酢のも、梅酢が非常に貴重にされた時もあったということですね。
なんかそう聞くとすごい高級な、
そう、
ね、
だからね、昔室町東山文化とかですね、その時代にはよく京都の人にある有名な人が聞いたんだけども、梅の木が庭に植えてるというのが非常に、経済的にも知的にも地位的にも非常に高い人がいなかったら、私のうちの中庭には梅の木がありませんので、そんな大役を持ってこられてもちょっと受け付けますんですが、というぐらい非常に梅というのは香木として匂いをこうつけるのに使ったりですね、白とか手に入らなかったね。今でこそ梅梅梅とか言ってますけどね、
もうねコンビニでも買えるますもんね。
それぐらいいろんな高級な薬でもあり、食べ物でもありということだったですね。だから大奥なんかでも今の梅酒梅酒って言ってますけども、もともとは大奥で冷えたらしいんですよ、女性客とかの大きな建物の中で、江戸城でいると、その時に体が冷えるから底冷えして、今みたいにクーラーもないしカーペットもないし寒いですわね、その中、でその時に12広いごつい12トイレとかなんか着ててもですね、冷えるから南蛮から来たお砂糖、なかなか手に入らなかったらしいんですけど、南蛮から入ってきたお砂糖と梅を入れて梅酒にして体を温めるというのが元のタンだったらしいんです。そうすると
楽しい、
だからそれも中には酸性とそういう意味アルカリの問題もあるけど、元は飯はそういうことで出てきたという話は聞いてる。見たことじゃない、見てはないんですけども、一応そういう梅の世界の話を聞いてると、飯は多くが本当は出が、そうでしょうね、江戸時代の初めお砂糖なんかなかなか白とは手に入りませんからね。
味付け梅って塩漬けだったりとか、最近だと蜂蜜漬けでしたりとか、そういうのっていうのはいつぐらいから？
あれはね、僕も定かではないんだけども、私が青年の時代、今から40年50年前では白干しってですね、
塩だけの、
塩だけで漬けてですね、それで23度ぐらいのきつい度数で、そして江戸送りっていうわけで、タルそのままで10キロの木だろですよ。それで発想したんですね。でそれがずっと終戦後までずっと続いてきておって、だけどもこちら側である 僕の知ってる範囲では私の地域の中ではその味付け梅にしたら売れるんじゃないかということで、で梅を酒ガスに入れたりですね、いろんな調味の仕方何回となく試行錯誤したのをこの僕もその青年時代一緒に話したことあるんですよね。だからそれからそうだな、梅の塩を多少抜いてですね、当時は塩のものを抜くとか塩分がどうってことでアメリカに出てきましたから、で大量に吐かすなどなっていうことになってくると味付けをする、それが蜂蜜漬けとかですね、カツオ梅もですね、蜂蜜漬け梅する前に、おそらく最初はね、奈良漬けでやった男もあれが最初だと思うんだけども、後でカツオだしを出してですね、それが今から約30だったとして40年ほど前ですかね、頃から少しずつ出てきて、それがおかげで現代人の口にマッチしてですね、そういう業者さんのおかげでですね、その知恵でですね、非常に梅がこう流れ出してきたということですね。
普通におにぎりの中に梅干しが入ってるなんていうのは昔は当たり前じゃなかったですもんね。
そうだからね、今みたいな白米ってそんなになかったですからね。だから今、栃木県の宇都宮ですか、
はい、
あそこで明治18年の7月か2日だったかな、記憶さだかじゃないんだけども、日の丸弁当の駅弁がですね、売られたのが明治18年の7月だったと思うんですよ。
あ、
2つ入って5銭とか、ごまを上に振りかけて、だからまあ一般の家庭にこう回ってきて今みたいになるっていうよりも異常な貴重な、もう吸えないでしょ、梅は。だからよく考えとると思うんですよ、ね、
深い、
ね、だから経験3000年の歴史の民間療薬とかなんとかって今の薬の中とか食べ物の中では軽く扱われてますけども、しかし内容面の成分から見ればですね、粉であるか梅干しであるか、物であるか薬の粉末であるか中だけの違いでですね、食は薬事なりとかね、医食同源とかっていう言葉はやっぱり昔から出てたんですね。
やっぱり歴史は知るべきですね。次回のテーマもまたつきませんねどうしようい
やいや、深く入れば深く入るだけで、いろんな庶民の話から上の話から歴史の話から横へ飛んだり左へ飛んだり、まあこれがね生きてる、まあいわば面白みじゃないですかね。肩にはまるとね、窮屈でね。
そうです、
ね、まあ、こんな程度です。僕は
楽しいです。
綺麗なお方と話するとですね結構こっちも力いってくるんですよ。いやいやいや、声がだんだんと。
じゃあまた健康とか美容とかに目を向けて、またお話聞きたいなと思います。はいはい、梅仙人の梅天国いかがでしたか。次回もお楽しみに。ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんでした。
梅仙人でした。それじゃあまたね。
梅仙人の梅天国、この番組は福梅本舗の協賛でお送りしました。